エンタメ界のケースケホンダ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。第180回目の配信です。
はい、
私東京ミルフォールの新庄ゆうきと
ちゃんまつ2018です。
この配信は志賀直美さん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくのは昨日の声に語る娯楽部会長でございます。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
もう梅雨が史上最も短かったという、6月中にもう梅雨が明けてしまうという異常事態ですよ。
暑い。
7月ももう半ばですか。
はい、
半ばですね。海の日ですか。
海の日です。 Today 海の日。
Today 海の日。もう真夏ですね。どうしましょうかね。この夏は越せるんですかね。
夏になる。
夏だというだけで人が何人も死ぬじゃないですか。夏を越せずに。
暑いだけでね。
酷暑で死ぬ人が何人もいる。
暑いだけで死ぬっておかしいでしょ、だって。
動物ですからね、人間もやっぱり。その夏を越せずに命を落とすっていうことがやっぱあるっていうことですよね。由々しき時代ですよ。
はい。
また死の季節がやってまいりましたよ。
この暑さを紛らわすために。
はい、紛らわすために
今日は、
はい。
とんでもなく。
とんでもなく。
冷え冷えなゲストを呼ん
で言っちゃってるじゃないですか。じゃあ早速ですが、
はい、
ご紹介いたしましょう。この方です。
冷え冷え冷蔵庫さん上ひまひまニートマさん上ちょっと待ってよね。お互いのあれプライベート話ないの今日。
ないですね。
ないの。
もうその辺はね、
もうね、どんな話を聞きたくしょうがない、
聞きたくてしょうがない、はい、
どん冷蔵庫マンの
一つ聞いていい、
はい、
ちょっと呼ぶの早すぎねえか、お
い。いやいやいや、何やだって。
ちょっと前に来てもらいましたからね。
ちょっと夏休み前。ちょっと前。
前回5月21日に来ていただきました。173回。
おと1ヶ月、はい、2ヶ月です、2ヶ月。
まあまあ2ヶ月です、
ね。2ヶ月ね。
ええ、
収録は2週間前くらいするからさ。
いや前回の収録の時に、うん、あそろそろ呼ばなきゃなっていうのを思い出しちゃったんで。
ああなるほどね、ええ、
そうそう、季節が変わるんで。
お便りコーナーの時に聞いた。
そうそう、
はいはい、聞いた。あのうん、あのあ、そろそろだなと、
うん、来るかなと、
来るかなとちょっと待ってよね
え、
あのね、
はい、
夏映画、
夏映画、
夏映画
7月入ってからし始まるんだよね。
ちょっと待ってください、もう7月16日ですよ、もうじゃあいけん
で
しょ。
え、
収録日のことは置いといてください。
ちょっと待ってくださいよ、収録日いつですかこれ。
早撮りしてるんで、ね、
本当に
早撮りしてます。まだ7月入ったばっかりですよ。
じゃあまだ何、夏映画全然仕込めてないんですか。
夏映画っていうか、ミニシアター系はやってるの。
あ、はいはいはい、
やっぱり、
はい、
で見たいやつ、
はい、
やっぱこれでしょみたいなやつは、
はい、
1回とかしかやってないわけよ。
あ、
やっぱ一番注目はこれですよね、これ。
あ、それそれ、ね、
メグザモンスター、サメのやつですよ、
ジェイソンステイサム、はい、
ね、世界一の 色っぽいハゲの、
はい、よくハゲ、はい、ステイサム、
これですよね、
はいはい。
めぐ。
これ。
9月じゃないですか、これ。
9月だけど、これでしょ。
で、ね、
あ、で、で、はい、で、これですよ。
あ、
これ。これも9月だ。
様のスカイスクレイバー。もう9月。は
い、いやいや、まあまあ、まあ、だって、まあ、まあ、あるけど、こうやってね、ミシェル・ボッチブとか、
はいはい、
これ、ミシェル。同じ構図ですね、これね。うん、
で、これはさ、これはまあ、はいはい、見に行きたい人は見に行けばいいじゃない。
はい。
あの、ジェラシック・ワールドも。
ジェラシック・ワールドはもう公開されてます。
それなりに、僕大好きなんで、楽しめます。
はい。
ジェラシック・ワールドが、
はい、
結構面白いっていう評判です。
あ、うん、はあ、はあ、でも、まあ、前回もね、別に普通の評ですからね。
最近対策のあの、試写会いただけないっていうのもあるんで、
はいはいはい、
見に行ってないんですけど、ね、
はい、
メグは来ました。はがきが。
お、まだ行けてないんです。
一回やって、それが、たまたまやってる前説の日に重なりまして、
はい。前説の仕事蹴ってくださいよ。何やってるんですか。
ですね、月に2回のそれ以外は、ぐったりしてるだけなんですよ。
月に2回の唯一の仕事の日に来ちゃったんですね、これが。
で、予告見るとすごい面白そうなんですが、皆さん、コツを教えます。YouTube で中国のメグの予告編、
中国版、
見てください。
はい、
中国資本がかなり入ってますくて。
あ、
はいはいはい。あ、ちょっと、あ、なるほど、こういう映画のねというのが、あの、日本、うん。
レジェンダリー系じゃないですよね、これ。
レジェンダリー、
レジェンダリー
系じゃないです
か。グレートウォールの匂いがしますけど。
で、
グレートウォール系、グレートウォール系嫌いじゃないですよ。
結構グレートウォール系です。でも、見てないんで。
見てまだね。
だってさ、日本が、アメリカ版の横顔見ると、あ、これ、もう、ジェイソン・ステイサムと、サメの対決だっていう。
そうそう、サメ映画ですよね。今年の夏のサメ映画。
中国版見ると、 そのジェイソン・スタム様のスタッフが全員中国人みたいな感じ、
ね、あれ、
うん、
あれ
でもでもでも全然あのチラシ見るとすごいいいじゃないですか、
はい、
これ、
はい、
ね、あとスカイスクレーパーはほら、昔のタワーリングインフェルノ
みたいなね、はいはい、いいじゃないです
か、ダイハードを足したような、
はいはいは
い、いやこれ
はい、これも予告でバンバンやってますもんね。
ドゥエン・ジョンソン、はい、前、ランページと、
はい、
あともう一つ、ジマンジ。
ジマンジ、はい。
めっちゃ面白かったんです
よ。めっちゃ面白かったっす。
最高っす。
ですから、スカイスクレーパーいけるんじゃないかなと。
もう、は
い、
もう安心、安心、安心ですけどね、もう。
だから、ドゥエン・ジョンソンだったら、ちょっとバカみたいなのでもいいんじゃないか、企画みたいな感じで作ってますよね。
う
ん
う
ん、
はい、はい、
うん。だから、いけると思いますね。
大丈夫、大丈夫。これまだ見てないんですよね、
はい、
結局。
見てないです。これはもう、あれだよ。これはもう、自分、ミルクホールの視聴者が望んでるやつじゃないもん。
そうね、ミッション・インポッシブルも含めてね。
これはね。
そうじゃないもんね、夏映画。
はい、
はい、
じゃあまず行きましょう。
一応、お願いします。
冷蔵庫さんが紹介する夏映画、2018。
はい。
平成
大学、はい、今日、
はい、
配信が7月16日なんですが、
はい、海の日です。
7月7日から、
は
い、公開しています。
公開中。
はい、これです。
はい、
バトルオブザセクシーズ。
全然知らねえ。
全然知らないですか。
エマストーンさんですね。
はい、エマストーン。ララランドの次に来たやつですね。
へえ。
ちなみにこれ1970年代、まあ60年代からなんですけど、
はい、
テニス、全米協会のテニスの、
はい、テニスの話、
賞金が男性の優勝賞金8分の1だったんですよ。
女性の
。
あ、女性がね。
で、はい、最近ってさ、ハリウッドで話題になってるじゃないですか。この5年前ぐらいから、出演料が少ないと。
はいはい。
だ男女の差が激しすぎると。
ギャラが
、うん。で、それであるんですけど、その先駆者みたいな感じですね。
ほう。
どういうお話
で、
テニスのギャラが少ないのを何とかした話ってことですか？
少ないんで、
はい、
この、最強の、女の人のテニスプレイヤーの人が、
はい
はい、協会を脱退するわけです。
はあ、はあははあ、
ね、
はい。
で、自分でテニスのトーナメントを作って、全米ツアーやるんですけど、その時に、シニア。
男性の。
アメリカって何歳か過ぎると、シニア部門になるんですよね、
うんうんうん。
で、この男の人がすごい最強だったんですけど、うんうんうん、シニア部門になっても、いろいろテニスやってて、じゃあ、戦おうと。
はあ、はあ、はあ、
そのギャラかけてと。
はい。
ね、ギャラかけて戦おうと、どっちが強いかと。
ほう、
ね、で1973年に男と女が戦ったわけですよ、
はい、テニスで
現役最強女テニスプレイヤーさんと、
はいはい、
シニアの最強の男の人が戦ったと。これ実話です。
へえ、どっちが強いかみたいなやつですか。
そうです。
男女で戦って、
はい、で勝ったらその女性のテニスプレイヤーも賃金上がるんじゃないかという希望を、う
ん、
込めて。
女性のは低いんですか。
低いんです。
あ、そうか、
うん、8分の1です、
はい、
8分の1、
はい、
でやったという実話なんですが、
はい、
実はこれこういうのを表にして、
はい、
全く公表してないことが描かれています。それを言うとちょっと日本人は慣れてないんで、
うん、
ちょっと引いちゃう感じなんですけど、
ど
とても完成度が高かったです。
もう全然
全然わかんないですよ。八百長じゃないです。八百長は日本人得意ですから
問題発言が、
はい、でララランド見て、はい、エマストーンでララランド見て人は、はい、これ見てほしいですね、
は
い、なぜエマストーンがこの作品を選んだかっていうのを。で僕もちょっと舐めて見に行ったのよ。
何がバトルオブザセクシーズだ
と。そうそう、まあね、男の人と女の人が戦ってね、まあ、勝った負けたの、ね、やつでどういう風に落とし前つけてくれるんだと、すっごい涙出ちゃう最後本当に。この人素晴らしいなと。
男女の人権問題みたいな話になってくるんじゃないですか。
そうですね、
うん、まあやっぱりね、
で人権問題っていうか、そのもう単純になんでギャラこんなに差あんのっていうことで考えてくれていいと思う。うん、その社会的な戦いみたいな感じはないんで、
うんうん、
ただただ本当に1970年代その差がありすぎたんで、そのだったらこういうふうに行動を取った人がいるわよっていうんであるんですけど、一見この話聞いたらあんまり興味わからないじゃないですか、
うん、
はい、見に行こうって、
うん、
映画の完成度。 めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。本当に。え？こういう話なのって。
マジで全然どういう、だってテニスする話じゃないんですか。
まあね。はい、ちょ言わない方がいいと思うのよ、これ。
何
テニスの試合シーンとかはちゃんとあるんですよね。
テニスの試合シーンあります。うん、ちゃんと、はい、あの再現してます。最後に、クライマックスとして。
全然イメージわかんないですね、最後どうなるのか。
ねえ、でもなんかちゃんとね、ロッキーっぽくなってたりするんです、最後、ね。
あら、あら。
うん。
あら、ロッキーはね、
ロッキーっぽくなってるのはやっぱ
うちらの晴天だからね。
そうそう。
そうですね、
う
ん。はい。
あとね、いろいろ、個人的なね、
はい、
彼女の。アメリカは今あの実話バイオリじゃないですか。
はいはい、実話ものをいかに持ってくるかみたいなね。
実話ものってあんまり興味惹かれないわけですよ。
あ、常にエンタメの世界に、嘘の世界で生きている。
そうそう。
ゾンビマン的には
そうそう、あの
リアルを見せつけられてない
。規制あるだろうなと。
ああ
。あと破格にバカなことやんないだろうなと。
あ、
でも今アメリカの最近実話見てるんですけど。実はこれをこう描きますよって言って、
いや今実話と実話で、
あ、そうか、そう
か、引っ掛けたんですか。
さっきからちょいちょい入ってますよね。
全く意識してない。
あ、まあ、芸人さんだからそういうダジャレが入ってきて
る
のかな
と。おめえちょっと黙ってるよ。実は他のことを描いてるっていうのが、
裏テーマみたいなのがあるんです
か。裏テーマありますね。あんまりその裏テーマ出しちゃうと、あの、はい、ちょっと、あんまり日本人馴染みがないんで。
いや、それが分かんないですよ。全然ヒントだけ。
結婚してる人が、うん、まあ、あの、同性を好きになる瞬間とかね。
異性じゃなくて？
そう。結婚するの異性じゃないですか。
まあ、もう異性と結婚して
ますけど。結婚してますけど、今までそういうのが全くなかった人が、ちょっと好きになっちゃう瞬間とかが、素晴らしく書かれている。
それ今例え表現ですよね。そういう感じのことが書かれてるってこと？
ズバリです。
比喩じゃなかったの。あ、そういう感じです。
え、そっちなん？
そっちです。
あ、そっちです。
試合見に行った人みんなびっくりしました。これ。
だって70年代とかって、うん、その同性愛者って、
うん、
精神病行きですよね。多分。
精神病に。タブーです。
精神病院行きです
もんね。
お薬を打たれて終わりみたいな感じですもんね。
そうそうそう。で、あのアメリカツアーを回るわけですよ。自分のテニス協会作って、
はいはい、あ、そのエマストーン、
そうそう、全米テニス協会脱退して、はいはい、協会作って全米ツアーをやるわけですよ、
はい、
ほら最強の女性だから、はい、お客さん入るわけ ね、
はい、
で、ツアーするんですけど、これだけは知ってほしい、はい、アメリカの全米ツアーって過酷なわけですよ。
あ、移動がね、
移動が、
まあ、上原も言ってた、
うん、そう、あの例に出すと、イギリスでちょっとブレイクした若手が、アメリカで
は
何にも知られてないから、じゃあアメリカツアーやろうって言って、あまりにも過酷で途中で解散しちゃうっていう。それぐらい過酷です。
はいはいはい。
で、そこでこう、車で移動するんですけど、まあまあその時にね、まあいろいろそういうきっかけとかがいろいろありまして、
ある。じゃあエマストーンの図例の話なんですね。
図例もあるんですけど、いろいろあります
ね。いろいろあるんですね。
何があるんだろう。
いろいろあるんですね。
じゃあテニスがメインどこじゃないっていう。
テニスメインでやってます。
どっちなんだよ。テニスをメインでやりながら、
裏テーマとして、
裏テーマとして、うん、だからさ、ワールドカップの西野監督もこういう風に映画作ったらすげえ面白いなと思って。
いや、ワールドカップの監督は西野監督は
映画監督じゃないです。
ないです。
サッカー、サッカーの彼の人生、そのワールドカップやめて急に抜擢された、でもバッシングされた、うん、で、ね、勝った、うん、褒められた、うん、パスの、うん、この前の、いや、どうこうで、またバッシングされて、で、また次行くみたいな感じは、うん、で、彼の中ではすごい面白いわけなんですけど、絶対サブストーリーもあるわけですよ。
でもゲイみたいな感じなんですか、
うん、いやいやいや、
西野監督はゲイじゃない。
いろいろあるけど、でもゲイみたいな。
最後には、彼を、彼女、テニスプレイヤーの彼女を、支えてくれる人たちの物語だったりするんですよね。
ああ、それがあれだ。
はい。
それがあれだ、おばちゃんたちとか。
それがね。
おばちゃんたち。
うん、多分そうだ。
それがね、すっごいね、いいっすね。
分かった。
ええ。
全米のあの太ったおばちゃんたちだ 太ったおばちゃん協会の人たちが多分この
太ったおばちゃん協会がもう分かんないですけど、
ね、レインダス東京ミルクの佐野くんを
ああうちの座長が、
は
あ、座
長、はい、支えてる、はい、団員の皆さんというこういう
団員の皆さん
団員の皆さん
お部屋あると思うんですけど、
なんすかその佐野と僕らが年頃になってるみたいな
年頃じゃないです年頃じゃないですうんうんそれちょっとやりすぎじゃないかなみたいなのもあるんだけどでもそう言うんだけどまあちょっとまあ突っ走っていく彼を支えていくみたいな、
はあ、うん、全力で支えてるもんね、うん、
まあね、あのバトルオブザセクシー、チラシ見る感じ、はい、こういうそのチラシの、内容あの、はい、ストーリーとか読む感じは全く惹かれないと思うんですが、
何の映画か分かんないですよね。
めっちゃ完成度低いです。
時代を変えた女と男の熱い戦い、
そうです、うん、その後の試合でガラリと変わりました。彼女まだ今生きてます。
あ、ご存命、はい、70年だとまだね、
はい、で、はい、いろいろやっぱり活動してますね。ぜひ、見てください。バトルオブザセクシーズ。まあまあまあ。
わかりました。いや、見たくなりました、見たくなりました。
で、公開関数少ないです。
はい。
でも
都内でも数巻でしょうね。
僕、数巻、3巻なんで、うん、拡大になると思いますんで、うん、もし時間があったら、映画としては完成度高いです。
はい。
はい。
はい、バトルオブザセクシーズ。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、
でね、
夏休み映画、
夏休みです。
正直ね、はい、夏休み映画ね、
はい、
まあ一個だけ見れた、
一個だけ、はい、
一個だけね、
一個だけ見れた、
一
個だけ見れた、
はい、
ああ来た、ま、これはでもみんな見に行くやつですよ。
これ無理して今日のために見に行きました。
細田守監督作品、未来の未来。
はい、
はい、
これですよ、これ。こういうこと。
こういうこと、はい。
え、こういうことって
待ってました。
こういうでかいやつ、でかいやつ。ビッグバジェットの、なんかみんな知ってるやつ。
ビッグバジェット。
を、今このタイミングでご紹介することによって、いい冷蔵庫マサの株がぐーんと上がる。
これ今週公開ですからね。
でしょ、だから2番目に持ってきたわけ、は
い、あ、すいません、はい。いいですよ。
どうなんすか、細田さんの
審査。これはどういう印象あります？
やばいかなと思ってます。
あー、なるほどね。
細田さん、はい、近年ちょっとなんか
ちょっとトーンダウンしてるよね、
きてるような印象がちょっとあるんで、
狼子供食べてきからちょっと徐々に、
あのね、いい悪いは言いません、
はい、
いい悪いは言いませんよ、
はい、
ね、
はい、
でもね、ここ2人に対して共通の意思の疎通が僕ある あるキーワードで
共通
できるんですよ、
はい、
ね、
はい、
フロリダプロジェクトに行っています。
うわー、これは
いやー、ちょっと待って、
これは地雷、
フロリダプロジェクトに似てる。
うん、
ちょっと
俺ね、見ててね、そう思った。やっぱりさ、作品作る人ってだんだんその狭い世界になっていくんだよね。で、そっから広がる世界を求めていくわけよ、
はい、
そのいろいろストーリーを、うん、紡いできた人は、うん、
はいはい、
だからそのこの監督、細田守監督も、はいはい、今回はちょっとミクロをにの世界をそのマクロに描くみたいな感じで、うんうんうん、
それはね、やった方がいいですよ、ミクロをマクロに、
うん、調整してるんですが、僕にとってはフロリダプロジェクト。
それは、
いや、ダメでしょ、
言わずもがなの、なんかそれもう。
ウィリアム・デフォー兄貴っぽいのは出てるんですか？
ね、
デフォー兄貴っぽいのがいるかいないかで僕ら見に行くか見に行かないかが。
ですね。
フロリダプロジェクトもデフォー兄貴いなかったらもう災害でしたね。
災害。
はい、僕がハッと思ったのは、
はい、
東京駅、上野駅、東京駅のシーンかな、
は
あ、どっちかのシーンが、このほら、チラシにこうやってあるんですけど、
はい、あ、はい、あ、すごい、
技術が、それ自体はね、
入ってますね、
は
い、このシーンがあるんですけど、
はい、
ホタルの墓、はい、
も
う駅のシーンあるじゃないですか、
はい、神戸駅の、はい、あ、三宮、
変わんないんじゃないかなと、あの孤独感、
孤独感、
なんか今、チラシだとすごい派手に描かれてますけど、
うん、孤独感と絶望感が、僕は、同じなんじゃないかなと。で、細田守監督も、俺意識して、いや、これ俺の推測ですよ。
はい、
意識して、そういう風に描いたんじゃないかなという。
高畑勲リスペクトってことですか？
いや、違うんだよ。
え、そうじゃなく？
違うんだよ。
はい。
イサオ超えてやるの、
うん、オーバーザイサオ
だ、オーバーザイサオ、その心持ちは素晴らしいよ。
でめちゃめちゃ怖いんですよやっぱりこのシーンが。
あー、はあ、怖い。
でこのシーンに講談師の神田松之丞さんが
講談師の
出るんですけど、はいはいはいはい、声でやるんですけど、はいはいはい、それが僕は一番好きでしたね。
どういうお話なんですか。全然いまいちピンときてなくて、予告を見ても、
このね、ある夫婦に男の子ができるんですけど、
はい、
でまあちょっと成長しましたら、はい、まあ赤ちゃんができるんですよその夫婦に。
はいはい。その
妹ができて、はい、そしたら妹にかかりっきりで、はい、僕のことなんかほっいいんだ。
あ、まあまあ、ありがち
ありますね、ありがち。いいんだっつって、
お兄ちゃんあるわけですよ。
はい、なんか、家、中には家みたいな作りなのね、その、
はい、
一戸建てが。なんか建築家のお父さんなんで、はい、ちょっと特別なんですけど、はい、その中庭にいいんだっつって、中庭によく行くんですよ。うん、
はいはい。
そこに行くと、不思議と飼い犬が、なんか、
犬が
人間みたいなの話しかけてきたり、
ね、もうランちゃんが、はい、
あとこの未来の妹が来たりして、
うん、でそこに行くと、うん、なんかちょっとおかしなことが起きて、
うん、
未来の妹が自分より大きくなって出てくるってこと
ですか。出てくるって、ええ、
うん、
あとまあ犬が人間になって出てきたり、
それは面白いじゃん。
いろいろあるんですよ、うん、ええ、それがフロリダプロジェクト、
ね、そこがフロリダプロジェクトに繋がる理由はよくわかんない
です。ファンタジー要素の部分がフロリダプロジェクトなんですよ。
うん、ね、なんか
最後ディズニーランドに走って
くるんじゃないでしょ。それはだ最後だけ違ってましたね、うん、最後だけだから、それが見てみると
フロリダプロジェクト
だ、やっぱり冷蔵庫マンの言う通りだ。
それはちょっと期待がもう、
だからこの放送聞いてる方、フロリダプロジェクト見てから
行くとね、
これを見ていただくと僕の言ってることがよくわかりますよ。
いや、あのね、うん、フロリダプロジェクトに対して、うん、あーだこーだ言ってるの、
うん、
多分冷蔵庫マンと僕らだけです。
でしょ。
そうなん
でしょ。
あと、まあ、うちはリスナーはあれですけど、
うん、
全くフラットな人たちは、うん、基本フロリダプロジェクトは面白いっていうことになってるらしい。
何がどうなってそうなるんですかね。
でもさ、最近俺ツイッター見てると、ツイッター中毒だからさ、見てると上半期ベスト10って出すわけよ、
はい、はいはいはい、
フロリダプロジェクト1個も入ってないからね。
ああそうなん
です ね。なんでみんなあんな面白い言うんですかね。
みんなあれだよ、どういう風に言っていいか分かんないから面白いって言ってるだけだよ。本当に
どう評価していいか分かんない、
うん、でもじゃあベスト10決めるときに落ちてっちゃうんですね。
落ちてっちゃう。うん、だからフルダプロジェクトはいろんな方が絶賛しました。
はい、
この作品もいろんな方が絶賛すると思います。
でもフロリダプロジェクトなんですよね。
フロリダプロジェクトこれはまあでも自分の目で見てみないと何とも言えないところですけど、
うん、でもね、うん、これは見といていいと思います。
ああ、じゃあ
うん、
去年の なんとかと魔女の花みたいな感じではない。
ないです。
ああ、じゃあいいよね。
ないです。
じゃあいいよね。
どのベクトルで違うのかちょっと、
ね、前の放送で、なんか、はいはい、なんで新作展で、なんかすごい棚並んでんだみたいなこと言ってましたけど、
あ、はい、
花のやつ。一応見て、僕が正しいかどうかまた、
はい、それは必ず、は
い、A。
A。
これが、確かめてください。
はい。A、確かめに
打ち上げ、去年やってた打ち上げ花火とは違うと。
違います。
ああ、じゃあもう。
その2作よりはいいです。
ああ、じゃあ全然いいじゃないですか。じゃあ全然いいじゃ
ない
です
か。はい。でも、俺体調悪かったのかな見たとき。なんか、うん。でもその、
映画があんまり面白くなかったってことを体調のせいにするってい
う。駅のシーンは、
はい、
一見の価値があります。
ああ、
はい。わかり
ました。
ね、え
あ、じゃあ全然行きましょう、
はいはい、
見に行きましょう。7月20日から。
そうです、7月20日から
今週ですね、はい、
金曜日から、はい、行きましょう。もうこれに行かなきゃ今年の夏はね。
そうです、
はい、
ね、はいはい、じゃあまあこんな感じですか前半。
まだまだ
行きます。まだ
行きます。
まだまだ
行
ける？
行きましょうよ。
ご紹介、はい。
ちょっと待って、もう一個、
はい、お願いします。
じゃあもう一個だったらね、
はい、
これだね。
おー、
パパは悪者チャンピオンですよ。
これ、
ちょっと待ってください。これどういうことですか、これ。パパは悪者チャンピオン、
はい。
プロレスのやつ。
プロレスのやつですよ。
ちょっと待って、これ主演、棚橋って書いてありますよ。
そうですよ。
常に一人の天才じゃないですか、ちょっと。
棚橋、木村吉の寺田心な、な
くなって。主演、あの、棚橋さんと木村吉さんが夫婦で、はいはい、寺田心くんが物心ついたばかりの子供です。
はい。
ね、
これはやばいな。
で、これは、あの、棚橋さんが、その、はい、膝の怪我をして、はい、外国に行って、はいはいはい、帰ってきてから物語が始まります。
なるほど。
はい。あ、まあまあ、その前の。
棚橋さんは棚橋さん役なんですか？
違います。あの、
一応、原作ものですかね。
原作ものです、
ね。あ、原作ものなん
だ。だから、あの、一応ね、あの、全日本プロレス？
新日本プロレス。
新日本プロレスの。
はい、新日全部出てくるの、これ。
新日。岡田和彦も出て
る。あ、岡田も出てる。あ、まあ、天山もいるよ。
え、
真もいるし。真壁。
小島長田。
小島長
田。これ。
ほぼ全員じゃないですか。
オールスターですよ、これ、はい。新日本プロレス全面協力です
か。矢野とオールも出てるじゃないですか、ちょっと。
はい。
新日全員出る感じです
か。出るが、出ますが、全員プロレス名も、変えて、名前も変えて出てます。
ああ、はいはいはい。
内藤と高橋宏もはプロレスファンが集まるもんじゃの客の役じゃないですか。プロレスラーの役じゃないんじゃないですか。
この人はどういう役なん
ですか。この人プロレスラー、トップレスラーですよ。新日の。
決勝戦で当たるぐらいですよ、この二人。
岡田と内藤で、もう正月のメインをやるぐらい。
やるぐらいの
客の役で内藤。SP、うん、の。はい。いいね、
いいね。
僕、プロレス全くわかんないですよ。
はい、
はい。
ね、
はい、
で、棚橋さん。
はい。
寺田心くん、演技できると思わないわけですね。
まあね。
まあね。でそれは、いい悪いじゃないですよ。
は
い、
まあ、それはもうしょうがない。
そう、だって、本業はプロレスで、寺田心くんはもうまだ子供だから、なんですけど、最初から最後まで涙止まりません
。最初から止まりません。ああ、これはいいなー。そもそもこうプロレスのトーミングもいいの多いんですよね。
で映画見てあまり心が動かない冷蔵庫マンも、うん、目から汗が止まらない。
多分止まらない。俺もずーっと泣いてたもん。
珍しいです ね。
あとね、大きなこと言っちゃうと、
はい、
プロレスわからないんですけど、
はい、
すごくプロレスラーのこファンのことも、はい、ちゃんと考えて作ったんですね。
チラシ見ますね。
はい。
はい、
どういう話なんですか？
ね、うん、10年前、まあ10年前から始まるんですよ。10年前は、棚橋さん役のパパが、
はい、
もう、
はい、
その、スター選手だと。
はい、
その時は寺田心君いないんですけど、まだ生まれてないんですけど、
はい、
ところが、怪我をして、うん、外国行って帰ってくるんですけど、怪我治んないと。
ああ、よくなんない。
うん。で、棚橋さんは、ゴキブリマスクという悪役になってるわけですよ。
はいはいはい、
でも子供には、ゴキブリマスクって言えないと。
はいはいはい。なんか聞いたことあんな、それ。
で、はい、プロレスやってるっても言えないの。
はいはい、はい。
プロレス自体がもう言えない。
そう。そしたら、寺田心くんが、学校で、お前のお父さん何やってんだと。
異様にガタイがいいじゃねえか。
そうそうそう。と、闇のシンジゲートじゃないか
と、
ね。
ああ、本当に悪いことしてんじゃないかと。
で、寺田心くんが、うん、なんでかわかんないけど、うん、後部座席に乗り込んで、
はい
はい、お父さんの職場まで行くわけ。
うん、闇のシンジゲートのね、
そう。そしたら、はい、プロレスラーがどんどん出てくるから、
はいはいはいはい、
本当に闇のシンジゲートじゃないかと思うわけよ。
ああ、いや、そうですよね。
はいはいはい。
で、プロレスで、うん、たまたまクラスのヒロイン的女の子が、
はい、
お父さんとプロレスいつも見に来るっていうのが日課だったわけ、うん
はいはいはい、
で闇の新人がやつあーって言ったら、うん、あれって、
うん、
心くんって心くんもプロレス見に来たのって言って
あ
でこうやってやってあ今スターはこの人なんだってこのね、うん、ドラゴンジョージ、は
い、岡田和彦
岡田和彦がねまあまあまあ
スター選手なんですけど、
はいはいはい、
僕和彦なんだよなーっつって、うん、したらゴキブリ仮面が出てくるわけ、
はい、
たらゴキブリ仮面があ息子来てるって目合っちゃうわけあお父さんだってあーっつったら時にその女の子が、はい、え岡田和彦がお父さんなんだって言うわけ
岡田和彦お父さんが最強じゃない
ですか。そう、はい、そっからで、その、ね、いじめとかも書いて入ってるの、ちょっと問題も。
そうな。
うん。で、大体、ストーリー読めるんですけど、うん
はい、
その向こうまで行きます。
へぇ、まあそうでしょうね。
で、ね、僕プロレスマンとちょっと話したら、田中さんってフライングなんとかってやるみたいですね。コーナーパスに登って。
はい、ああ、はいはい
はい。はい。その技の、 あれもあるし、面白いエピソードもやってるし、他の人のプロレスラーもちゃんとやってるから、はい、あの、ちょっといいですね。で、僕なんで涙止まらなかったっていうか、言うと、はい、僕も足を怪我して、
ああ、そうかそうか。
冷蔵庫マンになったわけですよ。
そうだ、なんか一時期ね、車椅子生活されてて。そうそうそう。
だから足を怪我してから、進撃の2枚目入るから、冷蔵庫マンに変わったってわけですよ。
はい。華麗なる転身。
だからもう、本当に、はい、ねえ。で、見物は、はい、しょっぱなあたりにある、車のキーがなくなったっていう棚橋さんが車のキーを探す芝居。
車のキーがなくなった時の芝居、はい。
ドキモ抜きます
。どういうこと、どういうことなんですか。
わかりますよ。わかりますよ。
あのね、これ、
はい、
もしかしたら、油断して見に行ってください。
油断してね。
ええ、
はい。
こういう映画もたまに見るのいいなって。
これ良さそうですね。
これ僕すごい今期待ですよ、これ。
お話も先が読めます。
うん、
読めるんですけど、はい、あ、こういう風に映画作ってんのいいなと思って。
うん。
うん。棚橋さん主演で、寺田心さんがも主演で、
はい、
それこういう風に進めていくっていうのはいいです。で、ストーリーも、なんか、最後の最後まできっちり、作ってるんでちょっと良かったですね、
うん、
はい、
うん、これね、これ、うん、今見たら、うん、原作者これ漢字だからよく分かんなかったです、板橋正弘さんって、これボーイズビーの原作の板橋正弘先生ですよ。ボーイズビーの板橋正弘先生がしかも絵本なんですね。
マジで、
もともと絵本なんですね。
そうですね、
絵本で、その作者板橋正弘さんの書いた絵
本が、ボーイズビーの人がこれやってる、
板橋正弘さんがこれ原作なんですね。
完全にミルク案件じゃん。
ミルク案件ですよ。去年のカスカビアングラフィティの最初に出てくるボーイズビー展開はこれをもう完全に、
もう完全に
最後プロレスですからね。
あともう一つ言います、
これは
棚橋さん、はい、出ずっぱりです。
あ、素晴らしい。あ、素晴らしい。
だからちゃんまつさんと新庄君が見に行ったら、はい、笑い止まらないと思いますね。
でも、はい、最後号泣、
最後号泣はしないです、号泣はしないです、はい、でもほろっと、
あ、ほろっと、いい、目から汗が、
そう、僕は人生と重なっちゃったんで、
シンクロ率が出
てた、シンクロ率すごかったんですよ、はい、うん、で正直冷蔵庫マンやっててもどうせ面白いんだろうとか、うん、どうせつまんねえんだろうとかもう散々言われてきたんで、はい、それも思い出しちゃってちょっと、
うん、これやっぱお父さんのバックドロップとか、うん、マスクド・フォー・ワン、田口智朗さんがやったやつとか、うん、お父さんがプロレスラーものって結構いい映画多いと思ってるんですけど、
はい、
さらにそこに、主人公が。
ガブガブ言ってくれ、大丈夫。
ちょ、ドクターペッパー飲んでください。さらに、でも主役が棚橋さんが、棚橋選手が演じてるっていうことで、
うん、
イカレスラーの流れもちょっと入ってんじゃないかなっていう。
ちょっと待って、もう主役、はい、この、人物紹介の棚橋の顔がもうおかしいっすよ。
でもね、
もう目が細くなっちゃってる。
僕見終わった後に棚橋大好きになりました、ね、
は
い。
いやいや
いや、魅力ありますよね。
いい選手ですよ。
いい選手ですよ。うん、
大好きですよ。
100年に一人の天才ですから。う
ん、で、ちゃんと、そのプロレスのシーンも、はい、ちゃんとこの段取り組んでやってるんで、
はい、
良かったですね。
あ、
い
やー、これはね。
だからプロレスの方出てる人が分かる人はもっと面白いんじゃないかなと思って、
これは見ます、
うん、
はい、
9月21日、
そうなんですよ、
2ヶ月以上先じゃないですか、
そうそうそうそうそう、
しかしこれはかなり期待ですね、
これはいいですね、
人生を戦い続ける全ての人に送る感動の物語って言い切ってますからね、
はい。お二人見に行ったら笑い止まらないと思います。
9月21日です。
栄光のトップレスラーから悪役になった男が、はいはい、自らのプライドのため、そして愛する家族のために、最強のチャンピオンに挑む。
はい、
ああ、いいじゃないですか。
いいですね、
はい。
全然未来の未来より見たいな。
未来の未来より見たいですね、
今
ね。
全然見たい。
見たい。
同じ、ね、親と子供をやってるんですが、
はい、
でも最初の20分ぐらい、ちょっとすっかすかなんで、うん、まあそれはね、
鍵を探すシーンも含めて。
そう、最初はね、まだ、タラさんも慣れてないから、最初ってね、うん。それはあれですけど。
順取りでしょうね。
俺、これはね、大ヒットするんじゃないかなと思って。
ああ、本当ですか。
うん、大ヒットするんじゃないかと思いますね。
アカデミーさんもなんか、プロレスラーの嫁っぽい感じになってますね、なんか。
これ嫁じゃないです。
嫁じゃないですか、これ。
木村美穂です。
中リーさん、何役なんですか、これ。
女
子レスラー。
プロレスファン、プロレス大ファンで雑誌社に勤めてるんですよ。はい、でプロレスのそのスポーツ誌なんですけど、はい、プロレスのことをで、あのそれが記事にしたいと。
はいはいはい、
でゴキブリチャンピオン、
はい、
ゴキブリでマスクが大好きで、はい、もうそれについてガーって書くんですね。書いてる
ライターさんなんですね。
ライターさんです。
はあ、
これは。ガチボーイの流れですよこれ。中リー
ガチボーイはダメでしょ。なんか
ガチボーイ流れですよこれ。
ガチボーイはみんな思い出したくないやつ、
ね、面白かったですよガチボーイ。
きっとアミューズさん系の、はい、あの映画だと思いますねこれね。
寺脇さんも出てますね。
あ、そうか。じゃあ寺脇さん出てた。
大泉さんも出て
て、そうだ、はい、
寺脇さんも大泉さんに出てて、はいはい、だからあのまあでもアミューズさんの事務所の映画はその売れてる方がかなりいるんで、
うん、まあそうですね、
スターゾロですかね、
うんうんうん、まあまあ、 あのいいと思いますね、
安定感、
はい、あのこういう映画たまに見ないと、うん、ガス抜きしようよちょっとガス抜きガス抜き、うん、あ俺前回あのほらあのなんで、ビューティフデイとかそのすっごいアーティスティックな
アーティスティックな、ね、感じでね
ちょっとあの紹介しちゃったからさちょっと失敗したなと思ったよ本当に。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
わかりました。
パパはアルモノチャンピオン。
はい。
まだまださ、ちょっと先です。9月21日ですね。
はい、金曜日。はい。ロードショー。
ぜひ。
ぜひよろしくお願いします。
はい。はい。ありがとうございます。
いや、本当にね、あの、いろいろ、あれも見ようと思ったら、マミ、ま、なんだっけ、サニー。
サニ
ー？ああ。
あれも7月6日からなのよ。これ7月2日に撮ってるからさ。
日本版ね。
いや、それ言わないでください。
あ、そっかそっか。
あ、大根くんの。
そう。
ああ、サニーね。
そう。
気持ち強い愛。
そう、どうなってるかね。
やばい匂いしかしないやつですよね。
まあね、まあまあまあだけど。
はい。
うん。
では、とりあえず、後半に。
はい。
いきます。
はい。